改めておはようございます。一言お祈りをします。天の父なる神様、あなたの御名をあがめて感謝いたします。今日もこのように聖餐式を守ることができました。イエス様がまさしくこれから共に聖書を読む私たちの罪を身代わりによって死んでくださったことを覚えてありがとうございます。私たちが自分の人生に本当に宿っているこの罪の性質、罪の問題、本当に直視して聖書を通して知ることができますように。また、聖書がこの罪を私たちに指摘するだけではなく、本当にイエス様の十字架の救いと許しと清めを与えてくださっていることを、今日私たちが知り、またこの1週間経験することができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は創世記の3章を一緒に読みます。罪の問題です。創世記はさまざまな、罪の始まりについて、ごめんなさい、いろんな始まりについて記録していますけども、この創世記の3章ではなぜ私たち人間にさまざまな問題があるのかという、その聖書が言う罪の問題について、聖書ははっきりと私たちに、そのことを伝えています。今日はこの箇所から罪の始まりということと、それから罪の罰ということと、そして罪からの救いの約束という3つのことについて、一緒に学びたいと思います。来週はその罪がどういうふうに私たちの人生に悪影響を及ぼしているのか、広がっているのかという、罪の広がりということをやりたいと思います。創世記の学びの復習ですが、2章の16節17節を見てください。そこにこのように出てきます。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときあなたは必ず死ぬと言われました。神様はエデンの園をこの人間のために作ってくださいました。エデンの園っていう、エデンっていう言葉は喜びとか祝福っていう意味がある言葉ですね。だから神様が用意してくださったエデンの園はこのアダムやエヴァにとって喜びと祝福の場所だったと聖書は言ってるっていうことです。で、そこで彼らは神様に仕えて、またお互いに助け合い愛し合って生活をしてました。そこで神様はたった一つだけその自由な生活にですね、制限を与えたんですね。で、それは何かというと、それは園のどんな木から食べてもいいけれど、善悪の知識の木から取ってはいけない、取って食べちゃいけない、それを取って食べるときはあなた方は必ず死ぬって言ったんです。必ず死ぬ。なんでこの善悪の知識の木っていう、神様一本だけ、このケチくさくですね、一本だけなんでこんな木を食べちゃいけないって言ったのか、よっぽど美味しい木で神様は独り占めで食べたかったのか。先日宮崎にいる親戚が、宮崎のマンゴー、送ってくれました。美味しかったです。ああいう美味しい食べ物で、こっそり食べるために神様隠してたのか、アダムとエヴァがどっかに行くとこう神様はそれを 見て一人で食べたのか、そんなケチくさいことじゃないんですね。ここでなぜこれがこの善悪の知識の木があったのかということは、どういうことかというと、それは私たちは神様によって作られて神様に生かされているものなんだということを人間が自覚するためだったということです。ですからたった一つだけ、どんなことしてもいいけど、たった一つだけこれだけは守りなさい。で、それを守ることを通して自分たちが神様によって生かされているんだ、つまり自分は神じゃないんだ、神になれないんだ、私は神様という方がいて、神様が全てのものを備えてくださってるから、だから私は生きていられるんだっていう、そのことを知るためだったんですね。でもじゃあこの善悪の知識の木の前にですね、このセコムのガードがついてたのか、ね、こう目に見えない赤外線でこうガードしてて、近寄るとこの、ね、天使がこう走ってきて止めたとか、そういうガードがあったか、何もなかったんです。ポンと木が一本置いてあっただけだったんです。で、これが食べちゃダメだよって。 つまり彼らは神様の戒めを破ってそれを食べて自分勝手に生きることもできました。でもアダムとエバはその木を見て、そして自分たちはそれを取って食べることもできるかもしれない。だけど私たちは神様に作られて神様に生かされているということを大切にして生きよう、神様に仕えて生きようと自分たちで自分の意思で神様に仕えることを選んでた、まあ、それがこの善悪の知識の木だったと、まあ、聖書は教えてます。で、ここでこの最初の人アダムとエバに、あの神であるサタンが近寄ってきます。まあ、これ蛇という形で出てます。まあ、これはあのサタンをある意味でそのなんて言いますか、抽象化したというかその、まあ、シンボル化したと考えておけばいいと思いますけども、でこのサタンの声に彼らは聞き従ってしまった。残念ながら正しい声よりも悪い声を聞いてしまったっていうんですね。この悪魔という存在は私たちを何とかして神様から引き離そうとする存在だと聖書は言っています。もちろんイエス・キリストを信じてクリスチャンになったものはいくら悪魔が私たちに語りかけて、いくら私たちがその、誘惑に乗っかって失敗したとしても救いが取り消せられるわけは決してありません。ただまあ私たちの人生にさまざまな問題が起こってしまう、ね、イエス・キリストを一度罪からの救い主として信じたものの救いが取り消せられることは決してありません。聖書ははっきりそう言ってますよね。で、まあちょっとそれは復習でちょっと置いておいて、ここでは罪の始まりということでサタンがエヴァに声をかけます。まず疑いを持たせます。3章1節、さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですかって。本当に神様がそんなこと言ったのっていう感じです。本当ですかという疑いを持たせる、疑いを持たせる。エヴァはこう答えました、私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはいけない、それに触れてもいけない、あなた方は死ぬといけないからだと仰せになりました。サタンに耳を傾けていったときにエヴァの答えがちょっとあやふやになってきてますね。さっき2章の17節で何て書いてあったでしょうか。あなたは必ず死ぬって書いてある。でもエヴァは死ぬといけない、死ぬといけないということはどういうことかというと可能性ですよね。死ぬかもしれない。さらにそこにこのサタンは畳みかけていきます。3章4節、サタンはこう言いますね。そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのですって言うんですね。このサタンは神の言葉になんか従わなくても大丈夫だよ、決して死にませんと。これあのよくありますよね。このことに投資をすると必ず儲かります、必ず利益が出ますとかってありますよね。あれ出資法違反になるんですよね。あの絶対に世の中に必ず儲かるもの、必ず利益を上げられるものなんていうのはないので、日本の法律では出資法違反で取り締まられますけども、まさしくあのそういう意味じゃサタンはですね、出資法違反です。必ず絶対死にません、決して死にません。でも神様は2章の17節であなた方が食べたら必ず死ぬって言った。まあ、それはどう、逆に言ったら決して生きられないって言ったわけでしょ。決して死なないじゃない、決して生きられない、必ず死ぬって言ったんです。そして3章の5節を見るとこのあたかも神様が悪者かのようなアダムとエヴァの幸せを邪魔している存在なように彼は語りかけるわけですよ、ね、あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。 知らなかったでしょう。エヴァさん、これを食べるとね、あなたは神のようになれる。だけど神様はあなた方にそれを隠して、それを知ってもっと幸せになってほしくない、だからこれを食べるなって言ってるんだ。これ食べてごらん。これを食べたらあなた方は善悪を知って神のようになれるんだっていう約束ですね。そしてエヴァはどうしたでしょうか。3章6節7節、エヴァとアダムはこの神様の良い声を退けて、サタンの悪い声に乗ってしまいました。6節7節。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にふさわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。エヴァが食べただけじゃなくて、エヴァから出された実を、まあ、隣にいたアダムはそれを止めないで、それをもう一つもらったら喜んで食べたんですね。この時から私たち人間は正しい声よりも悪の声に耳を傾けるようになった。愛の神を捨てて自分勝手に生きるようになったんだと聖書は言っています。さて、今の刑法で考えると、アダムとエヴァの、この罰はどうなるでしょうか。エヴァだけが悪くて、アダムは無罪放免となるでしょうか。いいえ、そんなことはあります。刑法でいう共謀共同正犯というのになります。もう立派にこれは二人とも、どっちかが、正でどっちかが福で、エヴァの方が少し罰が重くて、アダムが少し軽くなるということはありません。この記事を見る限りは、二人とも共犯者です。私たち人類の祖先アダムとエヴァはそのようにして神のようになれるという言葉を聞いて、この善悪の知識の木に手を出したんです。それ以来私たち人間がいつも持っている誘惑は神のようになれるという誘惑です。さて、さらに3章の8節から10節を見ると、この実を食べちゃった彼らにどんなことが起こったかということが出てきます。それは光よりも闇を愛するようになったということです。3章8節から10節。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。今までは神様を愛して神様の御声を聞いたり御顔を見るのが大好きで、いつでも神様と面と向かって顔を合わせて交わりを持っていた彼らが、神様から神様がいらっしゃったということを知っただけでこそこそと隠れて、しかも神様からあなたはどこにいるのかって聞かれたときに、なかなか出てこなかったわけですよね。まあ、やっと出てきて、それで、なんでお前ら隠れたんだって言われたら、いや、私たちは裸だったんで、あなたのことを恐れて隠れましたって言ったんです。光よりも闇を愛する。神様を離れた私たち人間は、これ以降、正しい清い神様は煙たくて、できるだけその神様のこう光が及ばない暗い隅の方で、こそこそと生きようとするようになりました。新約聖書ヨハネの福音書3章19節20節で、ヨハネはそのことをこんなふうに表現しています。新約聖書ヨハネの福音書の3章19節20節のところで、ヨハネはこのことをこのように言っています。ここにこう書いてあります。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。と書いてあります。光が世に来ているのに、 人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないと書いてあります。私たちは震災関連の、また原発関連のいろんなことで、図らずも今この隠していたいことが、光の現実に出てきた。まあ逆に言えばまだもしかしたら隠れていることはたくさんあるのかもしれないっていう、まあはっきり言って疑心暗鬼の中にこう侵されているわけですよね。まして被災地の、特にこの放射能で、被災あの避難をしている方たち、またその、放射能の、まあ、避難地域の周辺の方たちはそういう非常に不安を持って生きている、まあ私たちみんなそうですけど、都合の悪いことは隠していきたい。まあ、それはまさしくこのアダムから始まったこの光のもとに出てこない、闇の中で隠れていたいという私たちの性質の現れだということです。でさらに彼らは頑固な心の持ち主になりました。3章の11節から13節を見てください。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から私にとって私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのでそれで私は食べたのです。アダムとエバは神様から問い詰められたときに素直に謝るどころか、自分が悪いことをしたのはあたかも神様が悪いんだというものの言い方をここでしてるんですね。これよく読んでみると単なる言い訳じゃないんですね。私たちも言い訳をよくします。だけどここはあの言い訳を超えた神様に対する非難の言葉として読むことができます。アダムはこう言いました。あなたが私のそばに置かれたこの女がこれをっていう言い方です。でここで注目するのはまずあなたが置いたっていうんです。旧約聖書のヘブル語っていうのは、あの新約聖書のギリシャ語もそうなんですけど、あの認証代名詞私とか彼とかっていうのをね結構省略したんですね。で動詞を見ると誰が言ってるか分かるので省略したんです。で例えばあなたとか私とかっていう言葉が出てるときは強調するときに使うですから、ここではあなたがってこと。そういう言い方とあなたが私のそばに置かれた。この置かれたっていうのもどっちかというと勝手に置いたっていう感覚ですよ。あなたが私が頼みもしないのにエバというこの女を作って私の隣に置いて、それでこいつが私に食べろって言ったから私は食べちゃったんです。悪いのは誰ですか。神様あなたでしょって言ってるんですよね。なかなか辛辣でしょ。でも それが本当の意味です。でさらにこの女っていうのはもともと見ていくと英語で言ったらイットですよ。ハーじゃないんですよ。イットなんですよ。もともとものなんです。これがっていうのはものなんです。この女がって訳してますけど、これがって訳したいです。人のものかですよ。私たちも気をつけないと家族や周りの人を自分が何かをするためにの道具として物化をしてしまう失敗をしますよね。もう本当にそういう失敗をいつもそういう弱さを持ってますよね。アダムとエバの時から人の物化は始まったんです。まあ、特に夫婦の間で、あの2章の23節で、ああこれこそ私の骨からの骨、肉からの肉、これを女と名付けようってこう、あの世界最初のラブソングと岸義弘先生って先生はこれに大それ見よの、あの曲を使ってよく昔よく歌ってましたけど、であのその夫婦関係ですらお互いをものとして見る関係になっちゃった。ある時銀座のすきや橋の交差点を歩いていたら、ビルのところにこんな大きな一つのこう、種幕がありました。そこにこう書いてありました。花には水を、妻には愛をって書いてありました。なんとか生命ってのがありましたね。でまさしくそうですね。アダムはエヴァをものにしてしまった。それと同時に神様をあなたが悪いんだと言ったんです。じゃあエヴァはどうだったか。エヴァはこう言いました。そこで神である主は女に仰せられた。 あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。エヴァも、私が悪いんじゃない。蛇が私を惑わした。まあ、これは私の読み込みかもしれませんけどね。これは私の読み込みだと思って言います。なんとなく私の心の中には、蛇作ったの誰っていう感じが、私の、これ私の勝手な読み込みね。ですから、これは参考程度に持ってます。私がここをずっと読んでると、なんとなくそんな感じを感じます。これが正解かどうかわかります。なんか二人とも神様に指を向け、これ、お互いにこう指を向け、ね、相手に指を向け、指を向け、蛇に指を向けて、責任をなすりつけ合っている。神様は私たち人間を神様の形として作ってくださったと言いました。その大きな二つは、私たちを作ってくださった神様との交わりを持つ存在として作られたということでした。もう一つは、人間同士の豊かな交わりを持つ存在として作られたって言いました。罪を犯したとき人間はこの二つをぶっつりと切ってしまったんです。この二つの関係を壊してしまった。で、それが今持っている私たちの性質ですし、私たちの社会に現れていることだっていうことです。さて、二番目、罪の罰ですね。神様は、まあ、自分の間違いをあくまでも認めない、アダムとエヴァに罰を与えなければなりませんでした。三章の十六節を読むと、エヴァに対する罰が出てきます。女にはこうせられた。あなたは私はあなたにうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかも、あなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。二半を持っている方は、もしかしたら私はあなたの生みの苦しみを大いに増すって確か書いてあったような記憶があるんですけど、二半一般の方は、そうですよね、多分ね、はい。はい、三般にしたときに多分、もっと、三般になる前に二半から二十数年経っていて、この旧約聖書のヘブル語っていう言葉の使い方がだんだんこう、研究で分かってきているので、まあ、それで今回はあなたのうめきと苦しみをっていう訳に変わっているんだと思います。でもどちらにしろ女性に与えられた苦しみは、まあ、そういう意味では産みの苦しみ、子育ての苦しみ、家庭の苦しみっていうことですよね。もちろん物理的に言ったら今でも例えばお産は命の危険がやっぱりつきものです。いくら安全だと言ったってやはりリスクが女性としてはあるわけですよね。で、それだけではなくて、子供が生まれてもその子供が大きくなっていくまでのさまざまな苦労や苦しみがあるわけです。さらに神様は、言いましたね。しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになるって言いました。もちろん極端な例は、暴力とか言葉の暴力などのドメスティックバイオレンスの問題もあるかもしれませんけども、まあ夫による妻への支配という問題が、あるでしょう。そしてさらに、アダムに対するこの呪いが3章の17節から19節に出てきます。また人に仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならないと言いました。土地が呪われてしまった。神の形に作られた三つの目的がありましたね。一つは神様との交わりでした。二つは人間同士の交わりでした。三つ目は神様が作られたこの世界を人間が正しく治めていくことでした。もうそれができなくなってしまったって言うんです。神から離れた時に人間関係にも狂いが生じ、そして神様が作られたこの世界とも狂いが生じてしまった。それが土地が呪われてしまった。そして働くことはアダムにとってエデンの園で働くことはアダムにとって喜びであったのに、それが苦しみになってしまった。楽しいはずの 労働が苦しみになってどんなに頑張っても土地は罪の家に呪われて思ったようにそこから収穫を得ることができなくなってしまったと聖書は言うんです。まあ、これからそうなるよとアダムに言うんです。私の大好きなサラリーマン川柳の中にこんな2句があります。こういう1句はこういう1句ですね。無理させて、無理しないでと課長言いっていう句なんですね。無理させて、無理しないでと課長言いっていう句なんですね。もう一つの句はなんかこうサラリーマンのこう悲哀を非常に感じる句ですけどね。ハンガーに今日の疲れが垂れ下がりっていう句ですね。ハンガーに今日の疲れが垂れ下がり、まあ、サラリーマン川柳にはこういう句がたくさん出てますけども、でも神を離れた人間はこの土地が呪われてしまった上に、その自分たちが一生懸命働いてもそれに見合った成果を十分に得ることができなくなってしまった、その苦しみを負うことになってしまったんだ。そしてさらに死の呪いです。3章19節、あなたは散りたく、あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る、あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは散りだから塵に帰らなければならない。どんなに一生懸命苦労して働いても私たちが最後に自分のものになるのは一人寂しい死だってことです。しかも聖書はこの肉体の死の後に神様の前に立って裁きを受けて、そしてこの地上で生きてきたこの行いに応じて裁かれて永遠の滅びに投げ込まれなければならないと聖書は言っています。単なる肉体の死じゃなくて永遠の死をはっきり教えています。サタンの言うことに耳を傾けて神様との約束を破ってしまった人間が手にできたのは神のようになれるどころか罪の奴隷に落っこってしまった、惨めなまさしく裸であるのをお互いに知って慌てて一軸の葉をつづって自分たちの腰の覆いを作ったっていうのは、目が開けた時に自分たちが神から離れたらいかに惨めで本当に弱い汚い存在かっていうことは彼らが分かったっていうんです。神のようになれるどころか神から離れたら罪人になってしまったんです。さて神様はそんな私たちを罰しただけでエデンの園から追放して終わりだったんでしょうか。3章15節21節を見てください。3章15節、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。21節、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださったと書いてあります。まあ、これはよく原福音というふうに呼ばれます。要するに福音のもと、福音の始まり、イエス様の救いの始まりを神様はこのような形で表してくださったっていう意味で、まあ、原福音っていう言葉がよく使われます。神様は神から離れて罪を犯して罪の呪いに生きなければならなかった人間を憐れんでくださいました。そしてやがて私たちのすべての罪を解決するために救い主を送ってくださるっていう約束をしてくださったんです。でそのお方がどんなお方かということをここで2つのことを神様は私たちに教えてくれました。一つは救い主がサタンの息の根を止めるということですよ。サタンはこの救い主のかかとに噛みつくけど、この救い主は頭を踏み砕くって書いてますね。でそれはこの救いのやがて救い主が来られてサタンの息の根を止めるという意味です。そして3章21節のこの革の衣を作って彼らを覆ってくれたということは、この罪のない子羊であるイエス様が来てくださって命を捨ててくださって、このお方が私たちの罪を全部覆ってくださる、そしてあたかも私たちが罪がないように私たちを扱ってくださる。よくパウロはそのことをイエス・キリストを着るっていう言葉で、例えばローマ人の手紙の13章の13節で、主イエス・キリストを着なさい、肉の欲のために備えをしてはいけませんっていうような表現を使いますね。でもそれはやがて来られる救い主が私たちの罪の代わりに死んでくださって、私たちのその罪の問題全部覆ってくださる、そして解決をしてくださる、そのことを神様はアダムとエバにこのような形で見せてくれた。 神様はご自分に逆らって罪を犯して、それを素直に詫びることができなかった二人のために救いの約束を用意してくれました。そしてイエス・キリストが実際に来てくださって、私たちの罪の問題の解決のその道を開いてくださったと聖書は言っています。ペテロ第一の手紙の1章18節から19節、ペテロ第一の手紙の1章18節19節を読みます。ペテロ第一の手紙1章18節19節、まだ開かない方はどうぞ開けない方は耳で聞いていてくだされば結構です。ご承知のように、あなた方は不祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと一によったのです。ご承知のように、あなた方が不祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと一によったのです。今日聖餐式はイエス・キリストの十字架を表したものでした。イエス様が2000年前にご自分の命を捨てて血を流してくださったことによって、私たちがアダムから始まったさまざま私たちの罪が、このイエス・キリストを信じる人には許されるという約束が与えられた。イエス・キリストを信じた者にとっては、これからも私たちはこの地上にある限り、このイエス・キリストを信じて神の子供になりましたけど、この罪の、長年生きてきた罪の性質は残ってるわけですね。で、いろんな失敗をします。でも、そのことを神様の前に本当に正直に告白して、イエス様のこの十字架の許しを信じるときに、イエス様が私たちのその問題を一つ一つ解決をしてくださるんだ。私たちはそのような希望の中に今、生かされてるんだ。アダムとエヴァは確かに罪を犯して失敗しました。でも、神様がその失敗をご自分で尻拭いをしてくださった。それがイエス様の十字架です。私たちは、まだイエス様を信じてない方は、ぜひ、この聖書を共に学ぶことを通して、このイエス様を信じて、その人間の罪の問題から解放される道があることをぜひ知ってください。またイエス様を信じている私たちは、者にとっては、このイエス様によって本当に罪が許されていることを感謝をして、そして毎日の生活のいろんな失敗や弱さや罪の問題を自分で抱えないで、それを神様の前に告白して、イエス様の許しを信じて、そして進んでいきましょう。お祈りをして終わります。ご承知のように、あなた方が不祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。主イエス様、感謝します。あなたが確かにこの地上に神の子、救い主であるのに、神の在り方を捨ててきてくださって、私たちと同じように 100% の神が 100% の人として歩んでくださいました。そしてご自分には神様の前に何の後ろめたさも罪もないのに、十字架の上で私の、そして私たちの、また全人類の全ての罪を背負ってくださったこと、命を捨ててくださったこと、本当にありがとうございます。イエス様の死によって私たちの罪は許されました。またイエス様が復活してくださったことによって、私たちの死の問題に解決が与えられました。このイエス様の救いに私たちは本当に多くの人たちに入っていただきたいと思います。どうかこの教会に来始めて、まだイエス様を信じない方も、共に聖書を学ぶことを通して、このイエス様を救い主として信じて、神の子供になることができるようにしてください。またすでに神の子供になった者にとっては、イエス様の十字架を本当に感謝をして、そしてイエス様の十字架による罪の許しを、私たちの毎日の生活の具体的な細かい一つ一つのことで経験をしていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。